週刊ヨーロッパ2土佐和成です。今週もよろしくお願いいたします。今週はこの方に来ていただきました。自己紹介お願いします。
上田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日は3月の2日金曜日、京都のヨーロッパハウスにて収録をしておりますということで、
はい、
上田さんは久しぶりですけどもお疲れ様でしたね。
なんかね、あのね、いや本当に結構、まあここ何年かで一番危ない急カーブやったかもしれないですね。
ああ、それはいつから始まってたんですか。12月ぐらいからですか。
それは4月からですね、
去年の。
はい、いや本当にね、ちょっと
そんな前から始まってた。うわー、ごめん、それは知らんかったわ。
なんかね、
公演前から。
まあまあそうなんですよ。で、いやこれは、あのもう本当に僕の不徳の致すところというか、欲張ってしまったというか、そうなんです。まあほら、時期によって全然このほら、まあ仕事がない時期はないですけど、なんかすごいたくさんある時期もあれば、なんか薄い時期もあったりして、でなんかね、こうそうなんですよ、ちょっとその濃い時期と僕がこう前のめりになってる時期が重なってしまって、で、もう仕事を受けてやる図配みたいになっちゃったんですよ。でそれでちょっとこうやってたら、あれこれ危ないって、
曲がりきれん。
モード、ハードモード、むずいってなっちまって、
はい、
それでちょっとギリギリ、いろいろ、まあまあそれによって見えてきた景色もあるんですよ、もちろん、けどちょっとね、だいぶだからね、本当に2月28までは、本当になんとか、今やっとカーブ抜け、方々にもちょっと迷惑かけ、一段落
ようやく京都に、無事たどり着いたと。
そう、
でもこれ聞いてくださってる方は全く分かんない。
そうだから、あんまりこんな話はいいっすよね、やめよう。
まあ多分聞いてくださってる方は続解きかけ、
そうですよね、
で、の話が聞きたいなっていう感じと、
そうです、そっちの話をしました。
あと昨日、今日でね、ペンギンハイウェイ映画化、でストリートワイズ第2弾と、
そうそう、
めでたいニュースが出てきたので、きっとその話を聞きたいと思ってて、
は
い、
そりゃそうですよね、こんな急カーブが、
カーブの話は多分ね。
OKOK。
じゃあまずは続時をかける少女、まあちょっと終わってしばらく経ちましたけど、
終わったね、
1週間ちょっと経ちましたけども、
はい、
まあどうでしたか、これは稽古始めからでもいいですし、本番でもいいですし、
なんかね、でも本当にそう、モカちゃんが、決まった時点で、ちょっとほらだって当時、まあ今18歳誕生日迎え入りました
、28日、誕生日でした、おめでとうございます、
おめでとうございますモカちゃん、
はい、
そう、
これ多分聞いてくれてはないと思います。
誰かに、誰か手に届くかもしれない。
はい、そうですね、
そうなんですよ。で、17歳のこう女の子と一緒に劇を作って、グローブ座でそれをやるっていうののイメージが、まだモカちゃんと会ったこともなかったから、ちょっと正直さ、そこがあんまりわからんかったから、
そうね、だって高3って言ったら文化祭で、
いやそうそう、
体育館でやってんのが、まあいいとこというか、
自分に重ねたらやっぱり17歳って、まあそれを一緒にしちゃいかんすけど、何も ないじゃないですか、
何も知らんし、そんな40近い人たちと、
そう、
喋れもせんし、
17歳なんて、19歳の人と喋ったこともないとか、
ないぐらいよね、確かに、
そうね、モカちゃんはまあほらね、10歳でさ、あの東宝シンデレラに選ばれてたりして、全然それ違いますよ、それもあったから、だからそれ違うんですけどっていうので、これ結構そこが、いやでも17歳で、しかもまあほらグローブ座って割と難しい劇場だから、っていうところで、って最初実は絶対、しかもこうほらそこでこう恥かかせたり、こかせたりはしちゃいけないし、
そりゃそうですよ、
ちゃんとこう面白いことにし、するにはっていう、割とこう演出家として、ね、そこからの割と考え始めだったかもしれないです、実は、
あスタートがね、その全体っていうよりも
そうそう、
うん、
だから本当にまあ変なしやり慣れた超大人の演劇人のこう人たちで作るっていう時はちょっと考え方変わるんですけど、逆にだからそれで言うともかちゃんとか、健太郎くんとか、健太郎くんも舞台初めてで
二十
歳で、で新内さんもね、もうアイドル主戦場がね、それで26歳、まあ年齢的には別にないですけど、その普段はあんまりこう演劇を主には、
そうね、しかも外部の舞台に出るのは初めて、
で戸塚君はまあ経験 あると思うんですけど、っていう、このチームとまあやるっていうのが、まあ何よりの企画性じゃないですか、今回においては、
はい、
だからそこをもうどう楽しみつつ、ちゃんとグローブ座でこれをやってよかったっていうところに持っていく風にするかなっていうのがまあお題やったんです僕にとっての、それもちろんで、で考えた挙句、とにかく、走り回る、動く、ってい
う劇にしたいって言ってたもんね、
最初、でたくさんセリフも言って、早い展開で、その中で、やれば、これってまあなんとなく若手の方が体力あるから、
で
輝きもあるから、っていうところで、こうなんかすごい輝きが出るかなと思って、そうしてみたら、案の定、すごくて、
そうね、
疲れてなくて、
若い人たち誰も疲れてないもんね。
おじさんが
ね、
本
当に申し訳なかった。
いや、あんなに終演後空気悪い楽屋ないですよ。
でも仕方ないよね。もうやっぱそれだけ出し切ってるっていう見方をしてもらえたらすごく助かるよね。
いや、マジでね。いや疲れた、ほんま疲れるよなみたいなことを、まあ中山さんとか、まあ A 先生とかもまあもちろん言うし、ヨーロッパメンバーは特に言うし、で健太郎くんとか、いやほんと疲れますよねとかって合わせてくれてるけど、あんま疲れてないと思いますよ。まあ、
そうだよ、
バスケでさあんだけやって、そう体も鍛えてて、
もうでもそれは仕方ないよね。同じぐらい動いてたら、まあ動いてる場所が違うというかねっていうのもあるしね。
まあね、
着
替えがほら、まあ、ごめん、これはヨーロッパのラジオなんで、ヨーロッパの話をちょっとすると、そう、着替えが、まあ、結構ね今回多くて、その話したんですか割と。
まあちょこちょこはしてますよ、
まあ、
ね、だから言ったら上田さんが悲しむからあんま言わんようにはしてましたよ
いやいや、まあほんで土佐さんで言ったら7役あるから、まあ、その着替えで言ったらもうちょっとあるのかな、
もうちょっとありますね。
でその伊藤聖子さんがトークの時に言ってくださった、着替えが一番大変なんだよって、
まずそれ言ってくださってたね。
でこれに、結構これヨーロッパメンバーはやっと分かってくれる人がいたってなりながら、この客席の反応的には聞きたくない感じっていうか、
知らないっていう感じはどうでもいいっていう感じが
のが、いやいや、それ被害妄想やと思う、別に知りたくなくもないと思いますよ、だけどほら、
でもあ、そうなんやぐらいもんね、
そう、中にはコアな新内さんファンの人とかいるから、でそういう人がヨーロッパの人たちの着替えの話を聞きたいか
って、そりゃそうだよ、聞きたくないよ、
とは思います、正直、でだから僕すまんと思いながら、でもまあそれじゃあ、新内さんの話をずっとするのかって言ったらそういうことでもないし、
そう、でも今回やってみるまで着替えが疲れることっていうことを知らなかった。
そうね、
僕たちは
確かに確かに、
その普段本公演とかやったら、まあ一役、まあ着替えてもう一回ぐらい、2パターンぐらいじゃないですか、
はいはい、
しかもまあ早替えなんてそんなないし、だから着替えが疲れるんやってことを今回の公演で初めて知りましたね。
そうでしたね、だから今までヨーロッパの中でさ、高い位置で喋るとか、高い位置で喋るっていうことと、ずっと舞台上にいて話を聞く、このいわゆる玉拾い的な、それが2台疲れるけど分かられないポジションと思われてたじゃないですか、疲れたり、その高いところに登るのも役者は意外と怖いけど、お客さんがいるのは全然
普通やもんね、
だからプラス着替え、これが3台
そうね、
三大地味でしんどい、
地味でしんどいね、見えてないもんね、なんせ、その出てきた時しか。
三大地味でしんどいワークですね、
うん、今回で分かったことがまあいろいろあったな。
あ、ほんまですか。
うん、そのコギャルのシーンでさ、
うん、
舞台の上手から下手に歩きながら喋、
うんうん、
りながらその歩くっていうシーンがあったんですけど、
はいはいはい、小屋3人でね、うん、諏訪さんとめぐみさんと、うんうん、はい、
なんかしっくりこんなと思ってたら、
うん、
そんな芝居やったことなかったよね。歩きながら喋るっていう、
ああ、なるほど、
だらだらこう歩きながら喋るっていう芝居をやった経験がなくて、
はいはいはい、
ヨーロッパの劇でないもんね。
これね、ごめんなさい、俺ね、うん、今なんか鳴ってる、
ポコペンポコペンって言ってるけど、
これね、このタイミングで言うことじゃないんですけど、うんうん、あの iPhone を買いまして大発表なんですよ。
ちょっともう時かけの話が飛んじゃうなこれ
で、ちょっと電源の切り方とか、
上田誠 iPhone を買う、
それ iPhone ですよ今やなのでもう全然電源の切り方もわからへんし、だから鳴りますよ。
確かに iPhone の音でした今の音は。でも言わんと気づかんかったよ。
まあ
ちょっとこの話はまた、
そう、
次の時
ちょっと今日はトピックが多いんで、
トピック多いんで iPhone はちょっと保留にしときますわ。
いいですか。
うん、
うん、はい、まあ何しか、
そうですね、
もうガラホなんて持ってられねえってことですね。
変わったね変わるもんやね、やっぱ
続ときかけで変わりました俺は。
そっか、
うん、
まあでもそのね、
まあいいです、それは、うん、はいはい、あ、でも本当にそれぐらい、うん、その程度には上田にもやっぱ変化があ
ったね。
ありました。
僕もだからもう終わって10日ぐらい経ちますけど、うん、だから高知で終わったでしょ、
うん、
で次の時、次の日もうあのさっきも言ったようにストリートワイズの撮影のための移動があったじゃないですか、
うんうんうん、
で僕移動した日は僕何もなかったんですよ。だから終わって次の日朝一で移動して、うん、だから打ち上げももう寝ずに移動やったじゃないですか、
うん、
朝までやったんで、
うん、
でサウナ行ってて、あのおじさんたちに囲まれて寝てる時に猛烈に寂しくなってきて、
はいはい、
うわもうあの人たちと会わんと思ったら猛烈に寂しくなってきてっていうことがあって、うん、でもあんま最近ない感覚やって、
あ確かに、ね、
その舞台に慣れてきたのか年を取ってきたのか、でもそれはやっぱなんかその青春というかさ、やっぱちょっと青春をさせてもらったというかさ、若者たちと一緒に1ヶ月半とか過ごさせてもらうことによって、
うんうん、いやでも多分ねちょっとね、あれは
感覚になっちゃったんですよね。
そうしようとしたって言ったら全部計算みたいですけど、うん、なんかあんまり、うん、こうほらビジネスっぽい風にはせんどこうと思ったんですよ、
うん、
今回、
うん、
あのどういったらいいのかな、なんかその公演によってはいろいろ公演というかこう企画によってはこう割と大人たちが集まってこうちゃんとそのみんなプロ同士の感じでやって、まあさよならっていう感じの、別にドライじゃないんだけど、それは
普通
のスタイルで、それであるからこそ続けられるじゃないですか。でもまあ、時かけに関しては、
うん、
あとねあれもそうなんです、あの僕らごめんなさいこっちの話で言うと、
うん
う
ん、
ダンスコメディの時もちょっと似た、
うん、ああ学園物でね、
学園物で、うん、
ダンス
物で、うん、ダンスをやっている女性、うん、若手ダンサーたちと一緒にやった、
うん、
でとか、
うん、
今回もそうなんですけど、うん、多分ね若干お互い、
うんうん、
まあ、初めて同士で、
うん、
そして、
うん、
この劇を作るにはちょっとこう時間が足りなかったりとかして、
うんうん、
お互い仕事をちょっと超えたところで何か助け合わないとできないっていう現場じゃないですか、
うんうんう
ん、であんまりそういうのって普通はよろしくないじゃないですか、
うんうん、
けど結構それが多かったですね、うん、その続ときかけは、
まあ、そうなんかもね、
例えば飲みの席で喋って、
うん、
あの劇あそこのシーンこうしたらいいんじゃないと戸塚君とかすごい言ってくれたじゃないですか、
うん、
そのこの劇今回俺のポジション今こうだけど、
うん、
こうしたらもっとこうなるんじゃないですかとか、
うんうん、
そこのとこもっと上田さん言ってくださいよとか、
うん、
っていうのを、
うん、
があって、
うん、
じゃあ次の日そうしてみよう、
うん、
ってやってみたら、 こう感じ変わるとか、うん、っていうことって、うん、あの普通はあんまり強要はできないじゃないですか。
まあそうね、
だって、うんうん、そんなのは正規の労働時間じゃないから、うんうん、けどそれによって結構みんなも、うんうん、それこそ中山さんとかも、うん、いやあのこういう風に稽古したらもっとみんなこう、うん、若手も先輩も交えてこうやってできるんじゃないかとか、うん、みんなそういうアイデアの出し合いとか、うんうん、じゃあそうね、うん、声出しの練習を、うん、まあ、
発声練習ね、
早めに集まってやろうかっていうのも、うんうん、これもほら提案するの結構気を使うでしょ。
まあね、その、いや、そんな、まあ、行かなあかんわっていう気持ちになっちゃったりとか、ね、
なっちゃったりあるから、うんうんうん、でもやりたいのが何となくみんな一致したから、うんうんうん、でもそれでちゃんともかちゃんも、うん、新内さんも、うん、健太郎くんも
めぐみさんも
めぐみさんも、うん、まあもちろん他の皆さん来てくれて、うんうん、そう、うん、やって、うん、
そうね、うん、始まる前にはみんなでラジオ体操してとか、ね、
ラジオ体操して
だからちょっと部活感がやっぱりあったのかな、
行くぞ王もやって、
うん、だからそういう意味ではまんまと、
うん、
まんまと寂しくなりましたよ終わってから。
だから行くぞ王なんてやんないっすよ、うん、
まあね、
うん、
まあ青臭いと言ったらあれですけど、
僕もう言っていいですかこれ。
どうぞ。
行くぞ王は、うん、俺強固な反対派なんですよ。
え？なんで？
もっと言うと今日、2月までは。
確かに初日は2月超えてましたからね。
うん。なんで反対かって言ったら、うん、俺本当に、うん、なんか行くぞ王で、うん、これ吉川ちゃんが言ってたのかな。うん、なるほどって思ったんですよ、うん、吉川ちゃんが、うん、行くぞーで入れた気合が持つのは開演10秒だって、
うん、あまあね、
でそれはほんまにそうで、うん、家でちゃんと読んできて台本とかをね、うん、読んできてここ足をこうしようって考えてやってきたことは、うん、開演してずっとね、うん、各ポイントポイントで聞いてくるけど、うん、いたずらにその準備も家とかでしてこずに、うん、行くぞーって入れても、うん、そんな気合最後まで別に持たへんし、うん、そういうもんでもないからっていうのを聞いて、うん、あ、めちゃくちゃいいこと言ってんなと思って。
そうかな。いや、それはその1ヶ月何もやってけえへんかったやつの行くぞ王の話じゃない。1ヶ月やれるだけやってきて、まあ、みんな頑張っての行くぞ王は、うん、いいと思うけどね僕は。
まあでもいや、まあそう、うん、でいやけど、うん、こうほら芝居だれてきたなとかっていうのが中盤戦とかであるじゃないですか、うん、そのツアー中盤とかの時に、うん、その時はやっぱり多少ほら、うん、演劇の本読んだりとか、うん、ちゃんと考えるとかっていうのを家でやってこないと、うん、まあ回復はしないじゃないですか、うんうん、そんなには、うんうん、っていうのもやって、うん、要は行くぞーはまやかしだと思ってたんですよ、うん、でもやっぱり今回やってみたら、うん、まあ結束は高まるわ、うん、テンションは上がるわ、
うん、いい、うん、だって学園もみんなバラバラやったりするじゃないですか、うん、それが始まる前にわざわざ集まって今日も頑張ろうっていうのってやっぱいいなと思ったけどね。
ね、
うん、あんまないと思うしね。
そうですね、うん、確かに確かに、うん、だからやっぱりね結局ね 今やね、うん、気使い合いなんですよ、うん、でだから、うん、LINE 聞くのも怖いし、
うん、怖い
ね、
うん、
いいのかなとか、うん、こっちは教える気満々だけど、うん、聞かれて嫌やったりするのかなとかさ、
まあ、嫌な人もいるかもしれんしね、
うんうん、で本番前集まって気合い入れしましょうが、うん、嫌な人もいるかも、うん、嫌というか、うん、
めんどくさいなと思う人もいる
かもしれない、ね、それより自分の高め方をしたいとか、
うん、自分のルーティーンがある人もいるだろうしね、うんうん、
とかっていう声もよく聞くから、うん、普段
そうね、うん、
だからついついほら、うん、まあ稽古時間とかもあんまり延長したり、うんうん、その開始前にちょっとみんなでやりましょうとかは、うん、あんまりやらず、うん、その決められた時間の中だけでやるっていうのがね、ちゃんとほら求められるから、うん、って思ってたけど、うん、まあ今回多少だからその逸脱がね、
いやでもそれがよりなんか劇を良くしたような気がし、
うん、まあもちろんそれはそうでした、
そう信じたいですけどね、
うんうんうん、うん、と思いました。で、うん、それがやっぱりうまく生まれた方がいいんだなって、
う
ん、
そうね、
うん、思ったっすね。
そうですよ、
うん、
本当にありがとうございました。
誰に言ったんですか。
いやもうスタッフさん、
まあ、
役者さん、お客さんも本当にありがとうございました、
ね、あれも嬉しかったですよね、うん、そのコーチに、うん、最終地にいろんな、うん、こう各マネージャーとか関係者が来たがって、
うんうん、あ来てくださいましたもんね、
うんうん、
でもお客さんでもね大阪から来てくれた方とかも、
うん、
東京から来てくれた方とかもいらっしゃいましたし、
そう、うん、それがそう、そんなのね、
うん、
まあ作品の質と関係ないじゃないけど、
うん、
なんかね僕ら的にはすごいやってて、
うん、
1回限りの、
うん、ね
1回限りっていうかこの劇しか集まらないチームなんで、うんうん、最大限の盛り上がりが、
そうですね、
あれがすごかったですね。だからなんかこうさ差し入れ構成が、
うんうん、ああそうね、
うん、お互い名残惜しかったのか、
うん、
なんか出せるものを全部出し合おうみたいなのがあって、うん、バレンタインが重なったから、
うん、ああそうですね、皆さん
皆さんね、うん、チョコレートくださいり、うん、でこっちからも、ね、なんか返さなきゃとか、うん、でその返し合いみたいなのが結構たくさん、
う
ん、
あそうね、うん、あ大丈夫でした、
え、
あの新内さんからもらったそのバレンタインの袋の紐をあのカバンのチャックに引っ掛けて、
うん、
くちゃくちゃになってましたけど、
そうそういやいやまあ本当に嬉しくて、
うん、
なんか嬉しいじゃないですか、チョコレート
嬉しいよ、
で、
うん、
もっと言うと、
うん、
もう本当バレンタインといえば、うん、トラウマが蘇るぐらいの、
うん、
こうそんなひどい仕打ちは受けてないけど、うん、ほら隣のやつまではもらってって、
うん、
こっちまではもらえないみたいな、う
ん、言ってたもんね、その日も、
そう、
その誰かの家を教えたとか、
そうなんですよ昔ねそう、女子がうちに来て、
うん、
バレンタインの日にね、
うん、
小学生の時ですよ、
うん、
でおと思ったら、
うん、
そう誰々君の家を教えてほしいと、うん、言われて走って教えるっていう、まあ以来、まあ、不審心閉ざしてその
切ないわ、
うん、そのデーに関しては
知らんでよかったのにな、
いや
誠少年
歩いて教えることはできない、
うん、そのトラウマがありつつ、
まあ、あって、
うん、
でまあだから正直そのほら、
うん、
男子楽屋に、
うん、
こう女優さんたちがみんなこうやって一応やってくれるじゃないですか、
うん、
その時も俺はもう油汗をかいて
る
んですよ、
いやそうね、その演者にはあるけど
ス
ペイン家にはあるから、
そうなの
ちょっとまた違うもんね、
うん、で、
うん、
うわっと思って、
うん、始まった
始まった、
バッテリーが
ディスコが
チョコレートディスコが
な、そう教室がダンスフロアにでこれが僕がうわーってめちゃくちゃ汗かいたんですよ、
うん、でもその
部屋いなかったらよかったのに、その部屋
から出ていく選択肢はないの、
出て行きたかったんだけど、うん、配り始めが起こってて、
うん
うん、あー出ていくのも、
うんうん、
出て行って、
うん、
でもし渡そうとしてた場合に、うん、出て行ったやつも変じゃないですか、
あ、まあ、過剰というかね、
うん、
うん、
わーってみんな鳴って、
うん、
鳴ってて、
うん、
ありがとうってなってる時に、うん、僕もなんとなくわーとかって言ってよねで、いや言うしかないっすよ、
いやないよね、もう出ていこうか、でもその、
うん、
もうそのもら、あ僕ももらえるかなっていう風に回ることもできるやん、別に待ってるやつ、
いやできるし、うん、もっと言うと、
うん、
僕が仮にしかもなんていうか、うん、もらえる確率が高いとも思ってたんですよ、
うんうん、
こういうのって、
うんうん、まあそりゃそうだ、
うん
うん、
だけど、
うん、
その時に出てしまって、うん、あれ上田さんはどこだ、
うん、
探す、
うん、
板渡すっていうこの先折ったのに、
うん、
出ていく白々しさなんて、うん、もういらんし、そのね人らにとっては
全部のケースを考えてるやなあんな短時間で
で、
うん、
僕がいて、
うん、
もらえなかったとして、
うんうん、
こっちのいたたまりなさはあるけど、
うん、
そんなこと向こうが気にしてないなら、
そうです
ね、何にも気にしなくていいから、
うん、
と思って、
うん、
いたんですよ、
おったろうと思って
いて柱の陰にいるっていうあれグローブ座がほら柱があるんで
楽屋ね、
だからすげえもう、はいはい、四角に
いたいた
ボンバーマンみたいな動きしてる、
爆弾チョコレート爆弾ならないように
もう そうなんですよ。
そんなたくさんのこと考えてたらな。
めちゃくちゃ考えてたら、うんうん、そう、あ、そうそう。で、清水さんほんでさ、最初配った後、うん、帰っていったの。
うん、
で、あ、やっぱ僕のはなくて演者さんだけなんだなと思ったら、うんうん、多分別でスタッフさんのやつも用意してた中に僕のもあって、
うん、
取りに帰って、うん、でくれはった、うん。で、わあ嬉しいって人しおで、うん、喜びも。
うん、
で、よしよしと思って、それをカバンにさ、
うん、
入れて、
そうやな。
で、しかもそこでも気遣いで、うん、そうなんです、仕事に出ていこうと思ってたから、うん、その劇場の外に、
うん、
で出て行った時に、うん、なんかこう他のスタッフさんの前を通らなきゃいけないから、
うん、
その時に、うん、これも分かんないじゃないですか、うん、そのスタッフ他のスタッフさんにどんだけ用意してるのか、
う
ん、
あ、そうね、う
ん、ので、うん、ちょっともらった優越もあって、
うん、
カバンに隠して行こうと思って、
うんうんうん、
それ閉めた、
もうもらった側のもらった側
もらった側のもらってないやつらへのおごりで、で、
うん、
出て行ったら、うん、バチが当たって、
うん、
そのカバンを閉めて、うん、あれ引っかかんなと思って、
うん、
チャックが、
はい、
で開けてもあれ戻りもせんしない、行きつ戻りつチャックにどんどんさ、
うん、
その清水さんのチョコレートのリボンが食い込み、
うん、食い込んでもう全然動かなくなってたもんね最終、
そう、
うん、
で、
うん、
やばいやばいってなって。うん、でも諏訪さんとかがさ、もうすかさず見つけて写真とか撮ってて、
撮って上げてたよ、
もう上げてたんや、
うん、上がってるよ、もうあれ
もう上がってた、俺何らかのあれで、うん、俺炎上するか、
うん、
あの大嫌われになるか、もう、
まあ、ならやろうけどねまあ含めて今のエピソード聞いたらやっぱ含めて、
はい、
もう可愛いやつやなっていう感じになった、
あ、本当それならいいですけど、
うん、
まあ、
ね、
やっぱりもらい慣れてなさっちゅうのはね、
うん
うん、
バレンタイン協奏曲、
いや本当に ねあったんですよ、
うん、忘れてました、
危ない、
うん、
っていうことがあったり、
うん、
まあ、意外とそんなことが日々、
うん、日々あったよね、なんかね、
あったんですよ、
うん
うん、でそんなのはまあね、
うん、
こっちだけの話ですけど、
うん、
でもやっぱり意外とそういう感じって、うん、ちゃんと外にも、
うん、
なんかいい形でね、うん、一応出たりするんですよ、
うんうん、ああ舞台
も、うん、そうそうそうそう、ちょっとした舞台上での補い合いとかってやっぱあるから、
うん
うんうん、
そうね、いや本当に楽しい公演でした、
そうそう、
うん、
うん、
ね、その続時をかける少女のおかげでこのラジオを聞いてくださってる方も
増えてるんでしょ、
増えてるんですよ、ちょっと
ねえ、ほんとみんなだから、そうそう、キャストの話ね、う
ん、だから本当は皆さんね、健太郎くんとかね、あのモカちゃん、
うん、
新内さん、戸塚君の話を聞きたいかもしれないですけどおっさんのバレンタインの話はそんなに聞きたくないかもしれないですけど、
そうね、うん、確かにな、うん、でもあれ、え、もうこれ言ってもいいのか、そのモカちゃんの話で言うと、
うん、
モカちゃんの声をこう、うん、ほら、まあ、マイクつけてやるのが初めてだ、うん、あ、マイクつけずにやるのが初めてだから、うん、舞台がね、うん、まあ、舞台経験はたくさんあるけど、
うん、
じゃあそのモカちゃんの、うん、発声練習をみんなでやろうよっつって、うん、ヨーロッパメンバーがその時はやってたのかな、
うん、
稽古前に、
うん、
でその時に、うん、多分モカちゃんなんかちょっと喉の調子がしかもその日悪くて、
うん、
で僕のこう出したダメ出しの中にもちょっと声の、
うん、
に割とこう心を鬼にしたダメ出しがこうあってですね、
うんうんうん、
でなんか出しながらモカ、うん、ちゃんがこう悔しくて、
うん、
声まあ、
うん、
出なさかな、
うん、
で泣いて、
うん、
泣いちゃって、うん、けど泣いてる姿なんてそれ見せたくないから、
う
ん、
そりゃそうだ
って言って、うん、モカちゃんがその発声の輪から一旦外れて、
うん、
っていう時があったじゃないですか、
うん、そうです、はい、
で、
うん、
でも おじさんたちはそれに気づい、半分の人は気づいてて、
うん、
中野さんは気づいてなかったりして、
うん、
なんやかんやあって、うん、モカちゃん気遣いつつ、うん、何事もないように、うん、おじさんたちだけで発声を続ける、うん
でその時続けてたのが石田君と諏訪さんと長野さんですよ、
はい、うんうん、
ヨーロッパ客の3人だけで発声をやるっていう時間が稽古前に
で結構あって、
うん、
意外とモカちゃん戻ってこなくて、
うんうん、そうね、
で自然消滅するっていう
それを中山さんに見られてるねヨーロッパの3人だけで発声練習してたねそれは恥ずかしい瞬間ですよ、それは。
そうね、うん、
いや本当に
とか
ありますよ、いろいろ、
そうい
ろんな話は、
健太郎君もすごいさ、
うん、
もう本当にね、
うん、
これもしかしたら健太郎君のファンの方が聞いてるから、
うん、
っていうのも、
うん、
あれそれもありますけど、うん、すごいあれでしたね、うん、あのいや舞台土佐さん言ってましたもんね、うん、もう羨ましいって言って、うん、こうなんていうの、うん、
もう楽しそうにやってる感じが
要は、うん、お芝居始めて、うん、まあ伸びしろというか、うんうんうん、この明らかに今これを習得して、うん、そしたら伸び伸び動けるようになり、うん、これをまた習得したら、うん、また良くなってっていうのが、うんうんうん、いつやったかな結構
もう稽古中でも毎日のように感じてましたよ
そうでしたよねで、うんうん、スタートがちょっと遅かったから、うん、その他の撮影もあったりして、うん、その中でこのぐんぐん日々っていうのが本当に一番ね目の当たりにしたっていうか、う
ん
う
ん、初めて見たかもなんか
まああ
んなもう分かりやすく上手くなって
それでちょっとね、うん、やっぱりそういうのはこうね、うん、羨ましいし
落ち込むよねもう見たら
あもうこんなまあ、うん、
でもやっぱなんかあんなに楽しそうに劇やられたら、うんうん、もうかなんというか
まあそうですよねうん、
本当に羨ましかったです見てて
とか考えることも多かったですね、
うん
うん
うん多かった考えさせられることが多かったかもその
そうね戸塚くんは戸塚くんで、うん、こう多分、うん、あの人こう大人チームのこの、うん、ほらまあ割と大人チームが結構ボケたりっていうか、うん、ボケってるわけじゃないんだけど、うん、なんかこう時代の、うん、こう一番ふざけた人らの感じのことをやってて、うん、それに対してモカちゃんと、うん、戸塚くんがこうリアクションするっていうような、うん、割とこう大変な役回りだったんですか、うんうん、でこの大人チームたちの仕掛けていく感じが、うんうん、多分戸塚君的にはすごいそっちをやりたくて、うん、で前半の方で割と戸塚君からもなんかこう仕掛けようとしていて、うん、でも途中ぐらいから多分やり方をね、うんうん、
そうだね
それも本当に居酒屋で話して、うん、いやこうほらモカちゃんと戸塚君のこう、うん縦軸のこう物語のそっちの方のこともだから俺あん初めてそういうさダメ出しじゃないダメ出しでもないけどそのいやこの恋愛のこの感情はここでこうでみたいな
恋愛の演出を
うんこういうところで男はぶっきらぼうだけどそこで年下って分かったらまあしょうがないかなっていう気持ちになってどうでどうでみたいな話を言って戸塚君もあの俺はもう今日までの明日からは、うん、今日までの俺は忘れてください。
それ演出家が言ったらそうなるよそりゃ、
うん、そう、うん、稽古場でやれって話なんですけど、うんうん
まあ、稽古場でみんなの前で言うのはちょっと恥ずかしかったり
まあまあまあまあ、ね、うんうんうん、うん、とかっていうのが戸塚くんとあったし、
うん
うん、
まあね戸塚くんはねストリートワイズでご一緒させてもらってて、
うん、
なんかやっぱ近かったもんねみんなよりも
そうそうそうそう、うん、うんそうですね
でなんかもう戸塚くんも可愛いからさなんか何でも言っちゃうしさこっちも、
うん、
何でも聞いてくれるしなんかついつい甘えちゃうところが僕らもあるかもね戸塚くんに対しては
こう言いやすいし、うん、ちょうどねヤングチームとアダルトチームのこう 間を取ってくれて、うん、でそう新内さんもその立場で、
うん、
ね
あそうね
うんそうでも結構あれやったみたいですね俺だからなんかシノラをさ、
うん、
書いて、
うん、
あんまほら新内さんほとんど会ったことなかったのと、うん、あと多分、うん、なんか、まあ、本人も言ってましたけど、うん、最初舞台に対して結構こう苦手意識でもないんですけど、うん、なんか演出家さんが毎回ほら、うん、公演によって違うから、うん、多少こう最初、
うん、
体を全部こう預けてって感じよりは、うん、ちょっとこう探り探りやってたから、
まあね
うん、で僕も、うん、清水さんどんな感じかなって分からへんかったんで、うんとにかくちょっと色いくつかの役の感じでシノラ書いてみたり、
うん、
親父ギャルやってみたり、
うん、
なんかこうまあ割とこう秘伝の女の人の役書いたりとか、うん、っていうどれがどうかなみたいな感じで、うん、やってみて、
うん、
でそれでまあ清水さんもどの役もこうじわじわこうやり方見つけて作っていってっていう、
うん
もっと僕なんかさ、
うん、
こう勝手な先入観だけど、
うん、
こうアイドルの人って時間もないからパッパパッパ作ったりしていったりするのかなって思ったら全然そうじゃなくて、
うんうん、
すごいじっくり、うん、こうこの役の気持ちこうでっていうところから、うん、じわじわじわじわ本番に向けて良くしていくっていう人だった、うんうん、で後で聞いたら、うん、やっぱシノラーで出ていく勇気が、うんうん、もうすごい大変だったらしいですね、
うん、まあね、えそれまで結構会場が温まってての一、うん、人でポンって登場のくるくるやから、
うん、くるくるって言って、うん、シノラーで登場するっていうのは初の、うん、まあ出番、
うん、何回もう一泊置いて出てくださいって言っても毎回食い気味に出てきてたもんね。やっ
ぱそうそう、うん、僕だから寿司部の人たちがワイワイ、うん、まあ、こうギャルとかがね、うん、ワイワイして、うん、はけっかけた、はける時に、うん、はけた後で一人でシノラーが出てきてっていう、うん、このポツネンとした感じをやりたいって思ってたんですけど、うん、なんかみんないる中でシーさん出てくるから、まあ、なんだと思ってて、うん、もうちょっと遅くとか言って、うん、でシーさんはーいとか言いながら、うん、なんかやってて、うん、でこれあれってもしかして恥ずかしいんですかって聞いたら、うんうん、超恥ずかしいです、うん、恥ずかしいから、うん、みんな吐けないでって
でも、うん、僕らってさ、うん、その篠原智恵さんの当時の感じとか知ってるし、
ね、
突き抜けた方とか知ってるし、
うん、
っていうなんか面白さを知ってるじゃないですか、うん、でも新内さんは映像で見てとか、
確かに
リアルタイムでは多分そこまで、そこまで知らんのじゃないかな。かもしれ
そうっすよね、
うん、っていう中やっぱりその
シノラームーブメントね、
うんうん、っていうのもあるかもね。
確かに、
うん、
だから冷静に考えたら、うん、そうなんですよ、うんうん、
まあね、そう言い出したらもう割と出てくる人みんながみんな恥ずかしいと言っても過言じゃない感じやもんね。
そう、
キャラクターたちね、
うん、うん、だからそれも
当時は別に普通やったけど、
だからさ、まあ、ほんで言ってもお互いさ、うん、そんなにまだ親しくない頃だったから、うんうん、上田これ多少恥ずかしいぞと思いながら、うん、まあそんなにも言えずやるみたいな感じで押し切りましたけど、うんうん、後々考えたら意外とそうですよね、みんな、
う
ん、
恥ずかしいと思う、
うん
う
ん、
中山さんもあのナンパするやつ、
あ、はいはい、あと バブル期の、
バブル期の、
うん
うん、やっぱ中山さんも自分の中でやっぱり苦手な、
うん、
苦手なジャンルって言ってたから
言ってましたよね、
うん、みんなそれぞれ何役かやってた。
めぐみさんだけはなんかそれなさそうでしたね。いや、あるんかもしれないけど、それよりやっぱり
全部乗りこなしてたように見えたけどね。
そうでしたね、うん、
ちょっとめぐみさんはやっぱね、今回ご一緒させてもらって分かったけどね、やっぱちょっと人間力の高さが半端ないかもな。
なるほど、
うん、
そうね。
どういう方と仲よくされ仲いいんですかって聞いたら、コシノジュンコさんって言ってたから、あ、もうそれぐらいのそれぐらいのレジェンドたちと気が合う感じなんやなと思って、まあ、ファッションの感じも含め、
そうですよね、
まあ、その国宝クラスの方たちとやっぱり普段から接せられてるんで、
そうか、
ずっと超越してる感じがあるのかもしれない。ちょっと測りきれなかったですね、めぐみさんだけは。
そうでしたね、
うん、
それこそね、あの、うん、ご家族で、
うん、
ね、
ああそうですよ、
見に来られたりして、うん、とかっていう感じもドキドキしましたからね、
うんうん、そうですね。
そうだから女優さんというよりは、うん、本当に そこのね、うん、こうなんだろう、人間力で、うん、こうね、チームを束ねてくださる、うん、まあ、キャリアもねやっぱり、うん、僕ら同世代ですけど、うん、キャリア的にはやっぱりダントツね、
断然上
ありますから。そうでした。
そのあれ、この前喋ってた時いたっけ、めぐみさんのウィキペディアが面白いっていう。
あ、俺それでも別方面から聞きました。
聞きました。
あれすごいね、面白いですね、うん、これぜひ皆さんね
ちょっとこれ聞いて、
うんうん、
めぐみさんが認めてんのか
どうなの
か分かんないですけど、ちょっと面白いんで。
サッカー入ってんなって感じの、うん、
そうですね、ちょっとドキガメの話しすぎちゃいました。
今それで言うと A 先生と桃井ちゃんの話が出てないんで、うんうん、これちょっとどっかでまた
しましょうかね。
うん、
ケントロ君の話も、あ、まあ、したか、
うん、そうなんですよ。
そうですね、ちょっと一人一人語る時間が欲しいですけど、まあちょっと足りないかもしれないですね。
わかりました、
うん、A 先生はでもね、あのギャグをやってくださるとかね、あの喋ったのよ
結構。ああ、そうなんだ。
ももちゃんの話はしてないな。
島田桃井さんね。
島田桃井さん。
うん。
な なんだろうな、ももちゃんの話。いや、もうとにかくもう昔っから仲間、なんかそうだった。仲間やったかのような。
だからそうそう、まあ そんな感じですよ。
うん、
あんまり本当は良くないのかもしれないけど、うん、カーテンコールでも、うん、もうなんか、うん、ヨーロッパと一緒にバッてみんなで出る感じでいいんじゃないかって一瞬思ってしまって、うんうんうん、いや、それはさすがに、うん、まあね、うん、違うから別で分けて出てもらいましょうってなったぐらい、うんうん、まあそうでしたね、うん、甘えてしまったね。
甘えてしまった。
うん、
そうなんですよね。
そうそう。う
ん、なぜか、ね、大仙集落、カーテンコール終わってから泣いてます。
いや、そうそう。いや、お前は、お前はなんか、青春側じゃなくて。
そうよ。だから、まあ、モカちゃんがちょっと涙ぐんでたり、うん、清水さんが涙ぐんでたりして、うんうん、すげえ嬉しかって。
ヤングチームがね。
うん、ヤングチームがパッて見たら、モモちゃんも泣いてるから、
うん、
あれ、なんで結構なベテランが。
ベテランがね。
まあ、でもそれはそれでね、嬉しかったですけど。
嬉しかった。
うん。
うん、
はてなは残りましたね。
そうっすね。うん、確かに確かに、
はい、まあ、ごめんなさい、ちょっと解きかけのことはやっぱ喋りたいんですよね。
まだ全然喋りたい、
まだ全然喋りたらんっていうのですね、これ
は。そうですね、
うん、はい、でも次に、
はい、
行きましょうかね。
そうですね、
もう、
はい、
いつまでも思い出に浸るのはやめにして、
うんうん、わかりました。
次のトピックに行きたいと思いますけども、はいはい、昨日発表になりましたペンギンハイウェイアニメ化ということで、うんうん、これは上田さんが脚本ですか。
そうです、
うん、
大俊君とね、うん、一緒に進めてたんですよ、
実は。あ、そうなんですね、
うん、
森美さんが原作。
そう、
はい、
で、
うん、
ペンギンハイウェイで、
うん、
いつぐらいかな、3年ぐらいやってたのかな、
うん、
これ実は、
うん、
で高速企画って名前で日記には書いてました、
うん、高速企画、
うん、はい、ハイウェイなんで。
ああ、なるほど、
うん、で、
うん、
ずっとやってまして、
うん、
これ全然今解きかけの熱からちょっとさ違うんですけど、
切り替えれない。
いやいや、でも、うん、こっちはこっちで、うん、結構
いろんな喋ることがあるんや。
いやいや、あるし、うん、もちろん長くやってたから、
うん、そうね、3年前から動いてるんだもんね。
そうそう、う
ん、
で、まあ、あれなんですよ、その夜は短しと、うん、ほぼほぼ同じぐらいの時期にこれも書いてて、うん、
あ、スタートは来てたよね。
そう、
うん、
で夜は短しの方は、
うん、
湯浅監督と僕でや、
うん、
まあ脚本のね、
うん、
やってるっていうのを、うん、その石田監督も知ってたから、うん、石田監督はほんでね若いんです、
うん、
文子の告白っていう、
はい、
アニメ2本ぐらいのアニメがあって、まあ、素晴らしいんですけど、
は
い、本当にそれが、うん、多分ね四畳半神話体系とかと同じ時期に、うん、アニメーションのそのなんかこう文化庁の賞の時に、うん、ノミネートされてた方 で、
はい、
で面白い人だなと思ってて、しかもその当時京都の学生で、
うん、
って思ってたら、
うん、
その石田監督が、
うん、
ペンギンハイウェイやる、
うん、
ついては脚本をっていう話をもらって、う
ん、なるほど、
うん、でそうでね、これが湯浅監督と結構真逆で、
うん、
湯浅監督は、
うん、
本当にこう原作から外れて、
うん、
こうまあ、もちろん本質はつかみながら、
うん、
どんどん外れていくことを厭わない、
うん、
そういうタイプの天才監督で、
はい
はい、で石田さんはね、
うん、
逆にこう原作にすごい忠実というのかな、
うん、
原作をすごい尊重する監督で、だから僕はちょっと原作の語尾とかを変えるだけでも、うんうん、こっちに戻してくださいとか。
おう、へえ、
うん、
ああ、なるほどね。やっぱ監督によって
そう
あるんだね、そういうの、ね、
でやばいやばいと思って、
うんうん、
これ上田仕事してない感じになる
なるほどね、その原文をそのまんま使ってちょっと入れ替えるだけだったら、そ
う
そ
う
そ
う、
う
ん
うん
うん、だからそこの、
あ、なるほど、
まあ、別に仕事しなくていいんですけど、
うんうん、
そのでもやっぱりそこにはなんか、うん、こうほら原作から、
うん、
一応映画の脚本にして監督がやるっていうのの中に何か化学変化がほらある方がいいじゃないですか。
そうね、
っていうのをどこで監督に自分の提案を、そう、原作通りやったら良くないところもあるんですよ、やっぱり。だからそれどう認めてもらうかを、
そのせめぎ合いがあったわけやね。
あった。それが結構逆の作業
なるほどね。ってことはやっぱりこれ原作読んでから見た方が
いいと思いますね。うん、岩佐監督の場合は、うん、僕が書いた脚本にコンテが返ってきたら、うん、知らんシーンが増えてるっていうのが、うん、まあ、岩佐監督に。
ああ、なるほど。
で、石田監督は僕が足した、うん、オリジナルの場面を出して帰ってきたら全くそっくりそれが消えてるっていう、う
ん、ああ、なるほど。それをどんだけ残せるか、
うん、
まあ、脚本が上だとしては
そこの勝負でしたね、そう。
なるほどね。
途中からはさ、うん、もう森美さんとかに、うん、森美さんと普段会ったりするから、うん、それで喋ったりして、うん、これ森美さんもこれいいって言ってましたよとか
めちゃくちゃ濃すいやん、
濃すいやつやってああとか言って、
うんうん、へえ、
そんな、
まあ、監督によるんやね。そういう作業は全然わからんもんね、僕らは。
そうそう。で、大俊君がいろいろ調べてくれて、うん、その惑星ソラリスっていう、うん、そのソラリスの日の元にかな、なんかその、うん、ちょっとこう原作のさらにモチーフになった小説があって、うん、まあ、すごく長い難しい小説なんですけど、うん、それとかを大俊君も読んで、うん、紐解いてくれて、うん、なんかこうその調べた資料とかを作ってくれたりとか、うん、うん、
これだからまた公開近くなった時に喋りましょうかね。8月ですもんね。
そうか、
全国ロードショーは。
確かに、
はい、
うん、
うわ、僕がかつて愛した蒼井優さんが出られてるじゃないですか、
はいはい、そうなんです
よ。お会いしてるんですか、上田さん
は。僕はお会いしてないんです
上ちゃん、
僕ね、本当脚本家ってね、うん、あんま
会わないのね。蒼井優さん
会わないです。ナビちゃんとしか会わないですよ
西垣と、
うん、
そっか、蒼井優さんの印象を聞きたか聞いたりしたかったですけどね。
一回あの僕ラジオドラマ書いた時は、
うん、あの時はお会いしてんの。
会ってない
いや、そうよね、
うん、中川さんは。
ああ、中川さんはお会いしてんのか。
うん、
そっか、
会いたいですけどね。
会いたいですよ、
うん、
はい、ということでペンギンハイウェイ8月ですね。
そうそう、これちょっとまだ喋っていきましょう、これは。
はい、
確かに、うん、
そして今日かな、
はい、
ストリートワイズインワンダーランド第2弾が放送決定ということで、
うん、
だから撮影、
はい、
うん、撮影に行かせてもらってました。
これもだから本当に時かけとちょっと時期がね、うん、重なってしまったりして、うん、諏訪さんと、うん、住田さんに、うん、1話ずつ担当してもらいながら、はい、うん、僕が途中で引き継ぐっていうスタイルでちょっとやりまして、
はい、
まあ、共作っていうか、
うん
うん、
そうですね。
だ2話3話同時なんですよね、これ。
同時
同時
というか2週連続、ね、
2週連続放送、うん、
3月19日月曜日
で2話を撮り終わって、はい、3話をこれから、
はい、3話が3月26日、
はい、で2話を撮ってる間に、うん、僕が3話を書くというちょっと危なげな、う
ん、危なげでしたね。
で、うん、もう怖くて現場にも行けず、
うんうん、あ、怖かったんや。
怖い、
うん、一瞬だけ現れた時あったけどね。
で、
うん、
やっぱりそれは感じるじゃないですか、うん、そのスタッフさんや役者から、うんうん、お前ここにいるってことは今の間って書いてないってこと
だ
なっていうい
や、そうやな、うん、いやでも誰も別にそんなことはまあ分からん、思ってる人もいたかもしれないですけどね、
うんうん、なのでまあ、うん、あんまり行くより書こうと思って、
うんうん、そうですね。だから1年ぶり去年の今頃まさに安藤さんと
やって、
うん、
その第1弾をね、
うん、第1弾をね。
で第1弾がまあ楽しかったんですよ、
うん、
で第2弾、
うん、
どうでした2話の撮影。そう、それ聞きたいですね。
いやだからね、
今回ね池田エライザちゃんとか、
ああはい、
うん、
エラちゃんも、
エラちゃんも、
エラちゃんと呼んでますよ、もう。
あ、本当？
顔引きつりながら。エライザさんって普段なんて呼ばれるんですかって聞いたら、まあ、エラちゃんとかエライザーって言われるって言ってて、
うん、
あ、そうなんすか。じゃあ僕もエラちゃんって呼んでいいですかって、うん、いや、もちろんとかって言ってくれてて、うん、
もうエライザなんてさ、うん、もう人工知能の名前としか俺思わないんで。
いや、まさか、うん、ここのタイミングで僕も池田エライザさんと会うと思ってないからさ。
そうですよね。
うん、
でさ、しかもさ、うん、あ、そうで俺 現場行って、
うん、
その安藤さんと、うん、まあ、あとメンバーと、
うん、
戸塚君とかだから、うん、あとはそのね、
うん、
エライザさんだけ喋、
うん、
らないと雰囲気も分かんないし、
う
ん、
そうね、
で喋ったらすごい、うん、あれですよね、うん、まあ、ムーとか意外とかって呼んだり、
う
ん、あ、
そうそう、好きらしいですよ、
ね、
うん、
うん、でっていう結構そっち側への、うん、僕よりすごく詳しかったりして、
うん、
じゃあなんだなんだってなって、
うんうん、
でよしよし、
うん、
まあ、交換職で、
うん、
よしこれでじゃあエネルギーもらって脚本書けるなと思って書いてたんです、うん、第3話を、うん、でそしたら現場からの勝田さんってプロデューサーから、ねうん、電話かかってきて、はい、ちょっと上田さん脚本の修正を急遽お願いしたいんですっつって、うんうん、だからその僕はねセリフで、うんうん、このフーディー超エモいみたいなセリフを書いてたんです、
はい、書いてました。
それが、うん、そのエモいって今言わないらしいんですよねっつって、
うんうん、
だから変えてもいいですか、うん、やばいにしてもいいですかって言って、うん、で僕は油汗をかきながら、うん、もちろんもちろんっつって、うん、でなんかそれは現場で、うん、多分こうエレザさんと他の同世代の 女優さんたちもいて、うん、っていう中で、うん、何となくそうなったのを、うん、多分カサさんが狂気化して僕
は、うん、あなるほど、
だからだと思うんですよ、うん、だけど、うん、俺その前の続ときっかけで、うん、がっつりエモいっていう言葉を、うん、
連発してるからね、
連発してるから、うん、焦って、うん、今ここ
また劇中のセリフで返してきたけど、うん、まあでも確かに分かんないですよね。僕もだからそのエモいっていう言葉がいつの時代の言葉なのかあんまよく分かってないですもん。昔から聞いてたような気もするし、
2012年ぐらいに僕聞いて、
うん
うん
うん、でもまああえて使わんって感じなんかな。ナオイ、ナオイみたいなその昔言葉として捉えられてるってことなんかな。
かもしれん。うん、だから、うん、で僕も現場にいたら、うん、いやーとかって言って、うん、なんか やれたかもしれないですけど、うん、その電話越しで、うん、いやこれはとかって、
う
ん、確かに反論するのもあれだし。
う
ん、
そうね。
うん。うん、
でも、
まあ、別に現場でその大揉めになったわけじゃないの。
うん、いやあのもう僕らは全然それを知らん。
あそうなんだ。
あのあれってあのセリフが変わってる。変わってる感じは同じシーンに真横にいたから、
うんうん、
そのしかもそれが超エモいが多分ケツのセリフやったから、
うん、
そこでケツを取ってたらそのケツのセリフがなかなか来んから、
うん、
で後で振り返ったらあ別の言葉に入れ替えてたんやなっていう。
そうなんですよね、うん、
でもそんなに
フーディーは言ってた。
フーディ
ーなんか今パーカーって言わないんですって。パーカー付きの服のことをフーディ
ー、ああはいはいはい、あのシーンね、
うん、で、うん、フーディーを買ってきて、うん、このフーディー超エモいっていう場面ですよ。
うん、うわーちゃんと聞いてなかったなそこ。
でもそれも言ってない可能性ある、うん、それは俺はもうしょうがないと思ってる、
うん、そうね、
まあ、曲がれスプーンの時も俺
エモい2回書いてる、
書いてる、
あーじゃあエモいはどっちも切り替わってるなエモいは聞いてないな。
なんかさ
ストリートバイスの現場では
その時かけでそれエモいってやって、うん、割と流行ったじゃないしかも、うんうん、現場で
そうね、う
ん、でこれはちょっとその熱をね、うん、ストリートバイスの方にも
ちょっと
入れて、
うん、
その両方を見てくれた人とか、
うん、まあね、う
ん、ちょっと足跡残したいなと思ってやってみたら違うと、
うんうんうん、違うかったんかもしれんな。
いつまで引きずってんだと言われた気もして
る。そうやな、全く関係ないからな、
全く関係ない、
うん、まあ、僕らと戸塚くんがいるっていう感じだけやからな。
そうそうそう、う
ん、そりゃそうです。いやでも、うん、ね、
あの、まあ、中山さんもでもそう出てるから。
そうですよね、
うん、
あでもね本当にだから僕安藤さんと会うの去年の撮影以来だったんですよ、うんうんうん、で最初の撮影の日にバーってあの集合場所に向かってたらもう支度を終えた安藤さんが出てきてもういきなり手をファッと差し伸べてくれて、
うん、
また握手、
握手、
握手からスタートして、もうあの安藤さん音楽聴いてたんで、
うんうん、
あの音楽聴いたまま握手で、あそういえばこの人こういう感じやったっていうのを一気にファーッと思い出して、ね、で現場が一緒やった時に、いや第2弾できて嬉しいですって言ったらね、いや嬉しいとかって言ってくれてて、でも一段第1回が終わった時にあのみんなでなんこれ続きやりたいよねとかって言っててとかって、でもそうやって言ってるやつって大体ないんだよね、2段3段って言ってて、でもこれあったねって言ってキャーって笑ってたでも安藤さんもすごい楽しんでくれてる、
あ本当
じゃないかな、
うん、2話の撮影もうまく、
うん、だって家で2話の台本読んでもうケラケラ笑ったって言ってて、
はあはあ、
うん、でも、うん、現場入ってみたら割と大変なやつやったな全然楽しくねえって言ってたよ、その大変やから
現場が、
その台本上はめちゃくちゃ面白かって、でも現場に入ったら感じ違うっつって、
あ本当、
うん、っていう感じの台本じゃないですか、
うんうんうんうん、ちょっと仕掛けがあって、
ね、そうそうそうそう、うん、わけわかんなくなるっつって、うん、
3話はちょっと楽しいですからね。
まあそうですね、うんうん、ちょっと楽しみです。これは2話の仕上がりも楽しみですし、
ね、タイムトラベル編、うん、違うタイムえタイムトラベラー編か。
タイムトラベラー編ですからね、うん、ちょっと待ってくださいね、うん、
そう諏訪さんと、
うん、タイムトラベラー編、うん、はい、
続ときかけとさ、うん、サマータイムマシンブルースと、うん、サマータイムマシンワンスモアの間にさ、うん、タイムトラベル編書くってさ、うん、もう時間のさ
いやどうなってんのって思うよね、ここへ来て他にやることあるやろっていう感じもあるもんね、まあ、
ある、
うん、でも今年はもうこれでいくっていう覚悟を感じたよ。
あ、本当？
うん、ね、上田は今年はこれでいくんやなって、うん、いろんな時間の見せ方してくれるんやなと思ってるよ、うん、
そうっすね。
ちょっと喋りすぎたよ。
あ、そう、
55分も。
あ、これダメなんだ。そっか、
うん、まあ、全然いいんですけど、ちょっと入りきらなかったな。ストリートワイズ、まあ、また来週以降も喋れるかな。
うんうんうんうん、
とにかく
順調に、まあ、続と企画話ができたのは良かったですよ、
うん、そうですね、はい、いや、もうちょっとね、いろんな話したかったですよ。ピョンチャンオリンピックの話とかもしたかったし。
ピョンチャンオリンピックね、
一個も見てないでしょ。
でもね、なんかね、
うん、
そう、ボブスレーを、
はい、
俺とある、
うん、
まあ、とあるというか、うん、ボブスレーの話を、
うん、
室式で、
うん、
ボブスレーかウィンタースポーツかなんかの話を書こうかなって思ってる時に、うん、
あ、次の、
うんうん、
はい、
そう、室式もやるから、
うん、
で、ね、パッてテレビ見たら、うん、そのボブスレーなんとかって書いてやって、
うん、
ああって思った、
うん、
そう、下町ボブスレーの、
あー、はいはいはいはい、
話があるんですよ、うんうん、
ああ見てはないんや。
見てはない。
ああ、いいじゃないですか、ボブスレ
ー、うん、羽生さんが金取ったとかはもちろん知ってますよ。
知ってる、
うんうん、
カーリングの人たちも知ってる。
それは分かんないですね。
え、あるワードが今流行ってるんですよ。
もう全然わかんない。
え、そう、
うん、
そうだね。
かみってるじゃなく
て、そうだね、ジャパンって言われてるぐらい。
わかんないです、初めて聞きました、今。
あ、そう、
うん、
流行語を今年の取るんじゃないかってもう言われてるよ。
へえ、そうだね、
そうだね。なんかカーリングって戦ってる時に相談、
うんうん、
作戦会議してる音声が流れるんですよ、
うんうん、
それで何か言われた時に「そうだね」っていう北海道弁らしいんですけど、
うんうん、
まあ、北海道のチームなんで北海道の「
いい話やな」
「そうだね」がその結構かわいいとか Twitter、SNS 上で話題になって流行語になってる今、うん、で日本に帰ってきてからも「そうだね」をいっぱい言わされてるというか。
ああ、そうなん
や。かわいそうに。
へえ、そうですか。 あ、うん、あれは知ってますよ。だからそのほら同時にゴールしなかったやつで
パシュート、
うんうん、
パシュートね、はいはい、
うん、そういう
置いてけぼりにしたやつね
とか、
うん、
そのほら、まあ、ネガティブなニュース入ってくるじゃん、
うん、
パワハラのとか。
ああ、そうね、う
ん、そういうのは何となく、
ああ入ってるんやね、
うん、
あ、そのいい方はやっぱ入りにくいか。
いや、それが良くないなと思います、
うん、そうですよね。いい方ってなかなかね、いい方すぐ忘れますもんね、
う
ん、
まあでもそうかも。だから僕の中でその室式で、
うん、
あ、これはウィンタースポーツの話をやろうって思ったのも、
うんうん、
オリンピックの、
うん、
見てなさというか、
うん、
それがどっかでやっぱり不足としてあったんか
もね。ああ、4年に1回のリズムとしてね。
うん、
もう結構オリンピックムードがありましたよ。多分世の中は
ちょっと、
うん、
のただ乗っけてきたやつみたいになるんですね。
そうね、普通のやつというか、ピョンちゃんに触発されたやつになるんじゃない？これ書いても
う
たら。
ウィンタースポーツの話なんか誰もやらんだろうとかって思った僕は違うんですね。
いや、今一番ウィンタースポーツ熱い。暑い時期やと思うけど、普段やったらね、ウィンタースポーツ、そのね、うん、ジャンプ、スキージャンプとか別にあんまね、
総、うん、
対象ぐらいでしか
出
てこないわけよね。
そうか。
今は暑いですよ、ウィンタースポーツは。
今ちょっと油汗をかいてきました。
はい、気をつけてください。最後に告知をさせていただいて終わりたいと思いますけども、ストリートワイズインワンダーランド事件の方が放っておかない探偵タイムトラベラー編が3月19日24時25分から、
はい、
そして行きの島編、
うん、
これは3月26日月曜日24時25分から2週連続ありまして、その前の、前の前の週になるのかな、3月9日には26時55分から、去年 放送の第1弾が
第1弾、ね、
再放送されまして、でこれあのもしね見れないっていう方も、フジテレビオンデマンドでこれ配信されますので、
そうそう
FOD
僕もそれで見てます、
はい、FOD で見てください、
うん、
ということで、そして告知といたしましては、まあ、ペンギンハイウェイは8月なんでちょっとまあ置いときましょうかね。
そうですね、
はい、まあその他703罰もありますし、この前写真撮影に行かせてもらってきて、その話もしたかったんですけど、また来週以降やりますわ。
そうですね、
はい、そして室敷ね、上田さんも脚本
を、はい、提供させてもらいます、
はい、して、まあ、ヨーロッパ企画20周年ツアーとか、まあ、日だまり屋もありますし、いろいろやってますね。ちょっと詳しくはホームページを見ていただけたらと思いますけども、
うん、
まあしばらくはストリートワイズですかねに向けてっていう感じですかね。
そうですね、
はい、撮影も残ってますんで、
うんうん、
はい、ということでごめんなさい、なんかただただ喋った感じになりましたね。
まあでも、うん、トピックが多かったってことですよね。
そうですね、
うん、
またちょっと来週以降続きをお話しさせていただけたらなと思います、
はい、
はい、また来週も聞いてください。さよなら。